フリートークでございます。この度はですね、チーム H 様の会社の後輩と温泉宿へ取材出張、居眠りしたら耳なめします。今の噛まないようにすごい慎重にゆっくり読んだんですけど を、お聞きいただきましてありがとうございます。佐久間純平役演じさせていただきました、三橋渉と申します。フリートークということでお話をする時間をですね、いただいております。10分ぐらいですね、いろいろお話をさせていただきます。トークテーマに沿ってですね、お話をしてまいりますので、よろしければですね、お付き合いくださいますと嬉しいです。ということで、まずはじゃあ作品の感想なんかをちょっとお話をさせていただければと思うんですけど、まずね、プロローグとエピローグっていうのかながあるっていう、それでこうお話的にサンドイッチされてるみたいな構造の作品っていうのがあまりシチュエーション作品では経験したことがなくて、すごく新鮮な感じでした。なんて言うんですかね、こう一つのお話っていう感じがすごくするというか、童話チック、童話じゃ全然大人向けですけどね、童話チックじゃないですけど、そう、そういう感じがして、すごくね、面白いなと思いながらですね、やらせていただいた次第です。で、佐久間純平くんがすごくこう、なんて言うんだろうな、独特な力の抜け方というかをしている感じがあって、すごく面白いなと思ったんですよね。こうひょうひょうとしてるのがベースで、で仕事は結構そつなくこなすんだけど、結構周りにズケズケした物言いをするというか、結構「え、それってこうじゃないですか」みたいな感じで言っちゃうタイプで、結構見てる側はハラハラさせられそうな。だからって言ってちゃんとしてないっていうわけでもなくて、むしろ、先輩ちょっとこういうとこってこうした方がいいっすよみたいに言ってきそうな感じの、なんかそれなのに妙にあどけない部分もあって、ほっとけないみたいな、なんかこういう人いるよなーっていう感じがなんかすごくして、なんかリアルやなーみたいな気持ちもあったんですけど、そんな佐久間純平くんとヒロインちゃんとの関係性がこれもまたちょっと面白いなーと思って。今回の作品、同僚っていう関係ということで、もちろんヒロインちゃんと佐久間くんの間って恋愛感情も両片思い的な感じですかね、あると思うんですけど、それだけではなくて、なんか仕事面でも競い合うみたいな感じがある。こう仕事の関係になるとちょっとこうビシッとするみたいな、一本線入るみたいな感じがあって、なんかシチュエーション作品では一風変わったお話なんじゃないかなと思います。なんか恋人だけじゃなくて、なんかバディものみたいな、相棒ものみたいな感じの雰囲気がちょっと出せたらいいななんて思ったりしてやらせていただいております。そういうね、パートナー関係、信頼関係と、あと逆に気の置けない感じ、相性の良さ、そういうのがさりげない会話の中でね、ちらちら見え、台本読みながら、あ、こことかそうなのかなって思う部分があったので、そのあたりですね、丁寧にやりたいなと思っておりました。きっとね、なんか昇進するっていうのを断ったら、え、ヒロインちゃんは昇進受けんのかいってなって、すごいそれでお互いのバランスが変わることとかもあって、今しかないって佐久間くんになったのかなみたいなことをね、想像したりとかして。あとはそうですね、もう佐久間くんからしたらヒロインちゃんにふさわしい男になろうと思って頑張ってたら、ヒロインちゃんも負けじと頑張る。なんだよクソっつって、何クソで佐久間くんも頑張る、ヒロインちゃんも頑張るみたいな、なんか相乗効果で、なんか会社の成績がすごいことになってそうですよね。こいつらぐんぐん伸びるやんみたいな、なんか同僚の人たちとかね、きょうきょうとしながら見てたんじゃないかなみたいに思うんですけど、なんかね、その両片思いのエネルギーで車輪が回ってすごいスピードで動く車みたいな感じになったんじゃないかななんて思います。ってことで、まとめると、お互いに夢中だったり、でも負けたくないっていう張り合う感じとか信頼関係、そのあたりですね、すごくこう、なんていうか、ちょっとずつちょっとずつ出していけたらと思っていたので、そのあたりもし聞いていただいている方がですね、感じていただけたらば嬉しいなと思っております。では続きまして、トークテーマ2つ目です。あなたにとっての理想の後輩とは？男性、女性ともにお答えください。 理想の後輩、なんだろうな、男性、女性とも、そうですね、こんな後輩がいたらいいなっていう話ですよね。そうですね、まず先輩後輩っていう概念って難しく、まあ、小難しい言葉は、もう本当に 仕組みというかシステムってすごいなと思ってて、なんかこれって多分会社とか部活とか集団で活動してるものをうまく回すために考えられた仕組みなんじゃないかなって想像してるんですけど、すごくよくできてるなと思って、多分なんですけど、人間がこう数人集まって何か活動をするってなると、やっぱり一人一人考えることも違ったり感覚も違ったりするので、そういう人が一緒に何かするって、それだけですごい難しいことだと思うんですよ。なので、こうそれぞれについてこういうすればうまくいきやすいとか、後輩先輩後輩っていう役割があることで、こう振る舞うと、なんだろうな、この団体の中ではうまくいくよみたいな、そういうヒントになるというか、なんかロールモデル、こういうふうにしたらいいよっていう、なんかそういう感じのやつをなんか分かりやすくしてくれる仕組みなのかなと思うんですけど、なんかそれに従ってれば摩擦が少ないぞみたいな、すごくうまくできてるなと思うんですよね。ただ僕学生時代にあんまりこうそういう、なんていうのかな、先輩後輩みたいな仕組みがある生活をしていなかった、学生生活を送っていなかったので、そういう先輩としての振る舞いっていうのがすごく社会に出るまでですね、分からなくて、社会に出て初めて後輩くんができたんですよ。なので、その時はじめまして、よろしくお願いしますって言われた時に、うわーっていう、内心、あ、これが後輩なんだ、うわー、あ、なんかテレビで見たことあるみたいな気持ちになって、実際はね、よろしくお願いしますみたいな感じで済ましてたんですけど、表面はね、なんか内心すごい動揺しててですね、すごい探り探り先輩としての振る舞いをなんかできるように頑張った覚えがあります。で、その時の話なんですけど、僕が OJT っていうか、なんだ、教育担当みたいなことを任されていた子がいて、で、その時もですね、初めて任されたので、どういうふうに接してあげたらいいんだろうな、あんまりこう、しつけがましく言ってもあれだし、でもなんかちゃんと伝えたいこともあるし、みたいな感じですごく悩んでたんですよ。で、まあちょっと、あ、じゃあジュース買ってくるねって言って、僕がその後輩くんと隣の席だったんですけど、席を離れて、で、ジュースを買いに行って、で、ジュース買うときに、ふと、あ、これ買ってって、なんか一緒に飲んだら、なんか良くなれるんじゃない？みたいなことを 思って、で、楽しそうだなと思って、なんか2つ買って、スーって帰ってきて、で、隣の席に座ってる後輩くんに、内心ちょっと若干ドキドキしながらね、あ、これ、よかったら飲んで、つって渡したんですよ。そしたら後輩くんが、え？いいんすか？ありがとうございます！つって、いや、むっちゃ喜んでくれるやん、かわいいと思って、すごい嬉しかったっていう話があって、思うと我ながら超ちょろいんですけど、そんな感じのことがありましたね。なので、もう男女問わず、もうジュースを買ってって喜んでくれたら、もうそのは理想の後輩ですね。っていう感じです。続きまして、今までで一番強引に迫った出来事を教えてください。強引に迫った。あるかな？あ、あるわ。ありますね。完全にありますね。毎回強引に迫っちゃう相手がいるんですよ。猫なんですけど。今自分で飼ってるわけじゃないんですけども、実家に猫が数匹おりまして、で、そやつらがなぜか、うちの実家にいるやつらは、結構膝に乗ってくる愛想のいいタイプの猫なんですね。なんかそういう風に育つらしいんですけど、うちではなぜか不思議と。で、そやつらが、こう、膝に乗ってくると。そうするともう、あ、よしよしよしよしってやるんですけど、たまにこう嫌がって、まあ、みたいな声を出すんですよね。あ、え、嫌か、嫌か、嫌、嫌、嫌ではない。あ、よしよしよし、ゴロゴロゴロゴロ、みたいな。ね、まあ、ことをね、強引にね、やってますね。なんか我ながら何を言ってるんだって感じですけど、そんな感じです。はい。 トークテーマがですね、以上となります。なんか本当に思いつくままにつらつらとお話をしてしまったんですけれども、お付き合いをいただいた皆様ありがとうございます。改めてですね、佐久間純平くんとのお話楽しんでいただけていたら嬉しいですし、こう何度も聞き返してですね、なんかこの独特のバディ感的なところですとか、そこから溢れかえる恋愛感情みたいなところも楽しんでいただけていたら嬉しいなと思っております。はい、それではフリートークでございました。お相手は三橋渡るでした。またね。